Good morning.
おはようございます。
And now the maples are starting to come very red.
もみじが赤くなってきました。
And it's very beautiful.
とっても綺麗です。
And it's sort of like the last bit of warmth before the cold comes.
ちょうどもうあの寒い冬がやってくる前のほんの暖かさが残ってる時期だと思います。
Mm. And last night, just around sunset time, Ritsuko and I went and had a look at some maples and other trees that were all in color change.
昨夜、ちょうど日没時に私とリツコと二人で、紅葉を見に行きました。
It's not something we can see in Perth at all.
私たちの住んでいたパースで見ることのないものです。
Because the winter just doesn't get cold enough to let that kind of thing happen.
パースの冬は暖かいので、あの木々の葉っぱが赤く紅葉することはありません。
Okay. Let's turn now to Galatians chapter.
今日はガラテヤ人への手紙4章の12節から14節です。
I plead with you, brothers, become like me, for I became like you. You have done me no wrong.
私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。兄弟たち、お願いします。あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでした。
As you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you.
知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。
Even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as...If I were an angel of God, or as if I was were Christ Jesus himself.
そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれました。
Brothers and sisters, we have good news to share.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは皆さんと分かち合いたい良い知らせがあるんですよね。
We have found the way to eternal life in Christ Jesus.
私たちは、イエス様を通して永遠の命を見つけたんですよね。
And we have been saved fromSin and saved from death, and we want to share that with others.
イエス様が私たちを死という永遠の死というものから救い出してくださって、その代わりに永遠に生きる命を与えてくださっているということを他の人たちと分かち合いたいんですよね。
But then sometimes it's hard to know how to share it so that people will understand it.
でも私たちは他の人たちに話してあげたいんですけれども、どうやって分かち合ったらいいのか、どうやって話したらいいのかに迷い、困ってしまうこともありますよね。
And also, how do we help others to share it?
また、自分はシェア、分かち合えるんですけれども、知らない人と、でも同じ兄弟姉妹の中でそれをどうしても他の人に話せない人たちもいます。そしてどうやって話したらどうやって話したらいいのかを教えるのも難しいですよね。
So, I've called today's message The Bearer of Good Tidings.
ということから、今日のメッセージのタイトルは良い知らせ。これはキリストの福音です。良い知らせを運ぶ者たちというタイトルです。
So in today's passage, we see how Paul became the bearer of good tidings, how he shared the good news with the Galatian people.
今日の御言葉の中で、私たちは パウロがどのようにガラテヤ人たちに良い知らせを伝えに来たかが分かります。
And there are two things in this passage that we can learn about the attitudes that the person who brings the message needs to have。
それからその今日の御言葉から、実は2つのことを学ぶことができるんです、どのような態度で人々に良い知らせを運んで伝えたら良いのかということです。
Sometimes the people who bring this message might be called a pastor, preacher, evangelist or missionary、
良い知らせを運ぶ人たち、つまりキリストの福音を伝える者たちは牧師とか説教者とか宣教師とか伝道者とか言われますね。
But all of us, in a way, are God's witnesses, and all of us need to go out and share with others.
でもイエス様はイエスを信じる者は皆知らない人たちに伝えよとおっしゃってるんです。私たちが皆メッセンジャーなんです。
And we can also learn about howWe should respond to this, to these messages. How we should support them. How the audience should receive the messages in.
私たちは、どうやって伝えるかを学ぶことも必要ですし、また、聞く人側の身になって、話すことも大事です。
Hey. The first thing we can learn about sharing the message is to have a closeness with the audience.
じゃあそれでは最初の、最初に私は、どういうふうに聞き手の人に対して親身になるのか、親しく、寄り添ってあげるのかということを話したいと思います。
In verse 12 it says For I became like you、
先ほど読んだガラテヤ人の手紙の4章の12節に私もあなた方のようになったのですからとありました。
Paul, when he was in Galatia, lived amongst the people.
皆さん、パウロはガラテヤで人々と一緒に暮らしたんです。
He didn't just stay in some five-star hotel and then come out every night to preach. He stayed with the people.
パウロは5つ星のホテルに泊まって毎晩みんなにキリスト教を伝えたのではないんです。彼はそこに人々が住むように住んだんです。
He got to know the people and became part of their everyday lives.
そして人々を知り、その人々の日々の生活の一部に彼もなったんです。
He became part of their community.
彼はその町のコミュニティの一部になったんです。
And while he was there, he spent his time sharing the gospel and not trying to pass on his own cultural baggage to the people.
Okay. そこに、住んでいる時に、パウロは自分の持っている慣習、カルチャー、文化や慣習を、人々の中に持っていくことはしなかったんです。
And I've seen too many mistakes made today when missionaries or others go and try to bring their cultural ideas along and not just reaching that culture with the good news.
近年、多くの宣教者たちが行きます、世界に行きます。けれども、うまくキリスト教が伝わらないのは、彼らが自分たちの慣習や生活をそのまま行った先に、持って行ってそこでそのまま同じように暮らしてしまうからです。
When someone goes into a different culture to share the gospel, they have to learn how to eat the food there, to learn the language, and to respect the manners and social customs.
御言葉を伝えるにはそこに行って新しい土地に行って違う文化の国へ行ってそこに住む人々の食べているものを口にしてそして文化を学びマナーや慣習といったものを尊重して生きていくことが大事なんだと思います。
Of course, where there's sinful things in that culture that are against God's standards, of course we don't follow those things. We try to be an influence for good to change those sort of sinful things. But the things that are not against the Bible, you know, that is their culture. We need to respect that.
もちろん、伝えに行った先の土地の中に存在する良くないこと、または罪深い習慣、そういうものを、または罪深い規則とかそういうものを、フォローしてはいけないことです。けれども、そこに住む人々たちの中に流れているマナーや慣習というものは尊重しなければならないんです。
A guy I know in Australia, his name is Steve Rowe.
オーストラリアに私は知人がいて、友人がいて、彼の名前はスティーブ・ローと言います。
He has a burden to reach heavy metal fans with Jesus and tell heavy metal fans about Jesus.
彼は、ヘビメタの音楽が大好きで、そのヘビメタの音楽を好きな人たちになんとか、イエス・キリストの福音を伝えたいという熱い思いがありました。
And he, a long time ago, he started a Christian heavy metal band.
彼は、かなり前に、自分の実はバンドを作ったんです。ヘビメタバンドです。
But He doesn't just play the Christian heavy metal in the church because that wouldn't reach people, and he doesn't just act like a heavy metal star.
彼はそのすごい今ポピュラーなんですけど、彼はその自分スターのように、振る舞うことはなく、また、自分がクリスチャンですからキリスト教を信じる者たちの中だけでコンサートするのではなく。
But he lives amongst those people who are fans. He spends a lot of time and he really has a close friendship with everybody in the heavy metal scene.
彼は、クリスチャンとか関係なくヘビメタの音楽を愛する人たちと一緒に関わり合って暮らし、そして、付き合ってきたんです。
And People in that scene have a lot of respect for him, and they can also see that he's a really good Christian at the same time.
で、彼の周りにいる人たちは彼を尊敬し、そして彼の中にある信仰を見て、やはり、見てきたんです。
And so he's been really successful at reaching people who are into that kind of music and scene with the gospel.
で彼は何をしたかというと自分の音楽を通してキリスト教をたくさんの人に伝えたんです。
And he's been doing it for over 20 years.
もう20年以上彼はそういう働きをしています。
Now I've seen other bands that kind of copy their style.
彼のバンドをコピーしている他の、バンドの人たちも知っています。
But they only ever play in churches.
でもそういう人たちはクリスチャンのいる教会で、演奏するのを好むんです。
And they don't really know the heavy metal scene, the people in there.
そういう人たちは、実はヘビメタの音楽を好きな人たちのヘビメタというその音楽の大きさを知らないんです。
And they have very little impact on reaching people who don't have a connection to a church.
ですから、そういう人たちの音楽活動は多くの人に影響を与えることはないです。
But what I'm using this example is that to be truly reach a particular culture or group of people that we feel we need to reach, we have to be part of that people.
私がこの例を取って言ってるのは、例を取ったのは、このキリストのイエス・キリストの良い知らせをある特定のグループの人々に伝える良い方法というのはその人々の中に入って暮らすことだということを言いたいんです。
1 Corinthians Chapter 9, verse 19 to 23.
第一コリント、新約の第一コリント9章19節から23節。第一コリント9章19節から23節を見てください。第一コリント9章19節から23節です。
Though I am free and I belong to no man, I make myself a slave to everyone to win as many as possible.
私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。
To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so to win those who are under the law.
ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。
To those not having the law, I became...Like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so to win those not having the law.
律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。
To the weak, I became weak to win the weak. I have become all things to all men, so that by all possible means I might save some.
弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。
I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings.
私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。
If we want to share the gospel with others, then it requires us to make a lot of self-sacrifice.
私たちがこの良い知らせ福音を他の人に伝えるときに、私たちは犠牲を払わなければならないんです。
It requires us to let go of our own selfish things that we hold on to as part of our culture and get closer to others.
自分の持つ慣習や文化を時には捨てなければなりません。
If we want to have a big impact in this land, we have to have the same attitude as Paul.
この日本の土地にキリスト教を伝えるには、パウロの取った態度が求められると思います。
We have to let go of our selfish attitudes and start to be more open to others.
自分自身を伝える側が自分自身を開いて、自分の中にある自分よがりな文化、慣習を捨てなければならなくなります。
Amen. Amen. The second thing we can learn about the attitude one needs if one wants to share the gospel is to use every opportunity we get to share.
それでは、2つ目、良い知らせを運ぶものの、2つ目、それはあらゆる機会に福音、良い知らせを伝えるということです。
In verse 13 it says, It was because of an illness that I first preached the gospel with you.
先ほど読んだガラテヤ人の4章13節に、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせましたとありました。
The reason Paul even went to Galatia was because he had to stop his journey because he became ill.
実はパウロがガラテヤに福音をもたらしたのは、彼が病気になったんですね。彼は旅行、別な土地に行こうとしてたんですが、その途中病気になってガラテヤに立ち寄らなければならなかったんです。
We are not told what kind of illness it was, but there are a few popular theories that some biblical scholars have about what sort of illness. The most popular is that it could have been an eye problem because of what it said in verse 15. The secondMost popular theory is malaria, and the third one is epilepsy.
パウロがどんな病気にかかったかというのはいくつかの説があります。これは聖書を研究する学者の説です。一つ目、一番ポピュラーな説は、パウロは目の病にかかっていたんだと。なぜならその根拠は15節に、あるんですけれども、そこから目の病だったのではないか。もう一つの学説は、マラリアか転換であったのではないかと言われてます。
The thing is, Paul just didn't think, oh, so bad, I have to stop my journey because I'm ill. Rather, he has to stay in this place, Galatia. So while he's there, recovering from this illness, he uses that opportunity to share with the people there.
ただ私たちがここからはっきりわかることは、パウロは旅の途中で病気のために立ち寄ることになったガラテヤで失望したのではなく、そのガラテヤに休ガラテヤで病のために休む間もその機会を最大限生かして御言葉を福音を伝えたということなんです。
And as I read about this in the Bible, I was reminded of something I read about a man named Brother Yun.
ここを読んだ時に私は、中国人の、クリスチャンで今世界的に有名なブラダー・ユンさんこのことを思い出しました。
Now, Brother Yun was a leader in the church in China, so much so that the Chinese government were always putting him in jail.
ユンさんは中国 の, あの教会のリーダーです。そして中国政府は彼を、数回もこれまで刑務所に入れました。
Eventually, he had to leave China because the government wanted to kill him.
彼は中国政府が本当にもう殺害を計画されたので、彼は逃げたんです、出たんです、中国を。
And some German Christians helped him, and he managed to get residency and then citizenship in Germany.
ほんでドイツが助けたんです。ドイツが、政府が彼を助け、彼を自分のドイツの国に入れてやり、市民権もすべてあげました。
So he left China, had German citizenship, but his family was still in China.
彼一人は、ドイツに逃げたんですけれども、逃げれたんですけど、彼の家族は中国にいたんですね。
And some of his family, including his wife and childrenManaged to escape to Myanmar.
で、彼の家族は、奥さんと二人の子供さんは、ミャンマーから逃げたんです。ミャンマーを通して逃げることができました。
And they were waiting there until they could get a visa to go to Germany.
で、ミャンマーからドイツに行くビザを取るように、ミャンマーで待ってたんです。
And Brother Yun decided to go and visit his family in Myanmar.
そのユンさんは自分の家族がいるミャンマーに、まで出かけていきました。
But when he turned up in Myanmar and they saw he's a Chinese with a German passport, they thought he was a spy.
ところがミャンマーは彼の、パスポートがドイツだったものですから、スパイではないかと疑ってしまったんです。
And so the Myanmar government threw Brother Yun in prison as a spy.
それでユンさんは今度はミャンマー政府にスパイの疑いで 刑務所に入れられてしまったんです。
And he spent a few months in prison until they realized it was a mistake.
で結局最終的にそれは間違いだと分かったんですけど、数ヶ月はユンさんはミャンマーの刑務所にいたんです。
But while he was in prison there, he reached out to the prisoners.
ところがユンさんはそのミャンマーの刑務所の中にいる時でさえ囚人たちにこのイエス様の福音を告げたんです。
And many prisoners became Christians in that prison.
そして囚人たちはたくさんの囚人がクリスチャンになったんです。
So he made the most of that, even though it was a bad thing, he made the most of it for the gospel.
これが今日機会を最大限生かすということなんです。
And we also read about Paul sharing with the jailer when he was in prison.
Yes, パウロは、ジェイラの、という町の、刑務所に入れられますよね。でもそこでも彼は、福音を、良い知らせをその囚人たちに述べ伝えたんです。
And that jailer received Christ and his family.
で、囚人だけではなく、囚人の、見張り番をする人とその家族まで、みんな、イエス様を受け入れました。
2 Timothy 4 verse 2。
それでは新約の第2テモテ4章2節、テモテの手紙第2ですね、4章2節です。
Preach the word.Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction.
第2テモテ4章2節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。
So what we can learn from what happened to Paul is that we need to make the most of every opportunity we have, whether it's good things or bad things.
パウロのこの言葉から、学べるのは、私たちは御言葉、つまり良い知らせを伝えるために自分に与えられる機会を最大限に生かすべきだということ、これです。
Even if we are sick and go to hospital, we can still share the gospel with other patients and the staff of the hospital.
もし私たちが病気になって病院に入院するとしてもですね、その病院で他の患者さんとか、それから病院で働く人たち、そういう人たちの証人になることができるんです。
If for some reason we getput in prison, might be by mistake, like what happened to Brother Yun, we can reach out to the guards and the prisoners.
何かの間違いで、刑務所に入らなければならない時があっても、そこで、中国人のユンさんみたいに証人になれるんです。
But even in our normal lives, whatever the things God brings us to, there are opportunities to share with others the gospel.
私たちの普段の生活でも、私たちは必ず、機会を利用して自分の聞いたこの良い知らせを他の人に伝えることはできるんです。
We need to be ready with the gospel in everywhere and in every circumstance.
どんな場所でもどんな状況でもそれができるように私たちは準備をしておかなければ、心の準備をしておかなければならないんです。
Amen.
Amen.
The third thing we can learn from this passage is it should beThe messenger should be gladly received from the people that are listening to the messenger.
3つ目、ここのガラテヤ人から学べるのは、喜んで受け取らなければならないということです。
In verse 14 it says, Instead you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself.
14節に、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれましたとありました。
When someone makes the effort to come to bring good news, those people should be gladly received and supported by the other Christians in that place they go to.
誰かがある場所へ良い知らせ、福音を伝えるためにはるばる来てくださったなら、聞く側は喜んで受け取るべきです。
And when I looked at the actual Greek, words used in verse 14, the meaning was something like Paul's illness made him very repulsive outwardly to people, yet still the people there warmly welcomed him.
この御言葉の箇所ですね。これギリシャ語の原書では、原書を読むと、パウロは病気のために、パウロを見る人にとっては不快な状況だったんですね。なの不愉快、不快な状況だったのに、人々が温かく受け入れたとあるんです。
And that people going to other places to bring the message need to make big sacrifices to bring that message. They have to give up lots of their comforts, even their possessions, and even sometimes they have to give up relationships in their home country or places.
自分の土地を離れて他の土地にこの良い知らせ、福音を伝えに運ぶ人たちは実は大きな犠牲を払うんです。自分の仕事を辞め、家族と離れ、そして家を出て、そして、知らない土地へ行くんです。
And it's, they're not doing it for their own benefit, but so that others can get the benefit.
それは自分のためではないんです。自分自身が得るため、利益を受ける、得るためではなくて、他人が良い知らせを聞いて幸せになれるように、そのためだけなんです。
Okay, let's read Romans chapter 10 verse 15.
ではローマ人への手紙10章の15節を見てください。新約ローマ人への手紙10章15節です。
And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news.
使わされないで、どうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいことか、と書いてある通りです。
The words beautiful feet might sound a bit weird to us, but we have to remember that in the culture, especially that the Romans book was written to, which was Jewish people in Rome, there was a high respect for people's feet, and that's why they washed people's feet to show honor.
Okay. ここに良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと、ちょっと読んだだけではびっくりするような記述ですけれども、これはローマに暮らしていたユダヤ人たちの習慣で、彼らが誰かに敬意を表す、または栄誉を表すときに、その人の足を洗うという習慣があったんです。
We can also think about when theLady who Jesus had forgiven of her sins and released her from the demons came to Jesus and she poured perfume over his feet and wiped his feet with her hair.
聖書の中にありますよね。ある女性がイエス様に救われ、そして生きる喜びを得た時に、その彼女は自分イエス様の足に香水を振りかけ、そして自分の髪の毛でそのイエス様の足を拭いたとありますよね。
So there is saying like when people are coming with the message, we need to hold these people in honor.
ということは、この福音を知らせに来てくれる人たちに対して私たちは その人の栄誉、その人に栄誉を示すことが必要なんだということなんです。
That's why if anybody writes to me and says they want to come and share a message with us and I can see that they're a true Christian and they want to do this, I warmly welcome them and even let them stay in our house.
ですから私はここへ来て、いろんな国からここへ来て、私たちのところに来て、そして、皆さんとこの福音を分かち合いたいという人たちに対してここを提供するんです。この場所暖かくいいですよ、ここに泊まってくださいと私は家を開放するんです。
And that's the challenge for us. How do we treat God's messages? Do we give them a warm welcome into our lives and our churches?
えー、神様が良い知らせを持たせて私たちに運んでくださる人に対して、その人たちをどのように受け入れ、そしてどのように歓迎したら、接したらよいのかというのは、私たちに神様は問いかけられていること、常に問いかけられていることだと思います。
Or do we treat them with suspicion and contempt?
自分の心の心を吟味してみてください。そういう人たちを疑いで見たり、疑いの目で見たり、または蔑んで見たりしてはいないでしょうか。
Let's start to examine our own hearts and attitude towards those people who bring us God's message.
それは、私たちの心の中を吟味する必要があります。遠くから神の御言葉を運んでくれる人たちに対する扱い方を、自分たちがどう扱い方に対して自分の心を吟味する必要があるんです。
Don't miss out on the blessings by mistreating the messengers.
そういう人たちを存在に扱って福音の恵みを受け損なってはいけないんです。
Amen.
Amen.